新約聖書ヨハネの福音書8章31節から36節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうして、あなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし、息子はいつまでもいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
1776年7月4日、イギリスの植民地でありました13の州が会議を開き、独立宣言を採択いたしました。それ以来この日が独立記念日として祝われてきました。アメリカがイギリスからの独立を願ったのは、当時のイギリス国王ジョージ3世がヨーロッパからの物資の輸入に頼っていました植民地に高い関税をかけた、そのことに反発してのことでした。しかしアメリカの独立は単に政治的経済的な理由からだけではありませんでした。アメリカはそもそも信仰の自由を求めてやってきた人々によって始められた国であり、建国の父たちが何よりも大切にしたのは自由、しかも内面の自由でした。パトリック・ヘンリーといいますと、我に自由を、さもなくば死を与えよ、この言葉で有名ですが、実は彼はこの言葉を神様への信仰との関連の中で語っているのです。1775年3月23日、彼はバージニアの知事でありましたが、その議会で、こんなふうに彼は演説したのです。武力と万軍の神に訴えることが我々に残されたすべてのことである。しかし我々は一人でこの戦いを戦うのではない。国家の命運を手中に収めておられる正義の神がおられる。戦いは力だけによるのではない。鎖と霊族とを引き換えにして買い取らねばならないほど命は親しく平和は甘いものだろうか。全能の神にかけて断じてそうではない。私はこのほかに私の進むべき道を知らない。私について言えば我に自由を与えよ、さもなくば死を与えよ。で、彼が主張しました自由は単にアメリカの13の州が政治的経済的に独立するというだけでなく、神によって与えられている人間としての基本的な自由を指していたのでありました。実際独立宣言は次のような言葉で始まっています。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわちすべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ、他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これらの権利の中には生命、自由、幸福を追求する権利が含まれている。で、この独立宣言に55名の者がサインをしたんですけれども、その中の52名は公にクリスチャンとして知られていた人々でありましたが、残りの3人もまた聖書を神様の言葉と信じ、聖書の神様を信じる人たちでありました。この独立宣言が採択されたすぐ後で2万冊の聖書を緊急輸入することも採択されております。アメリカの国の基礎は神の言葉である、そういう確信が建国の父祖たちの心の中にありました。第2代大統領ジョン・アダムスは同時に この聖書を輸入して配布をするというアメリカ聖書協会の会長でもありました。もちろんその後アメリカ国内で聖書がプリントされるようになるのですが、で彼はこんなふうに言っています。我々の政府は道徳や信仰によって制御されない人間的な情熱によって戦うものではない。我々の憲法は道徳と信仰を尊重する人々のために作られた。我々の政府はそれ以外の人々には機能しない政府である。ジョン・アダムスの息子でありまして第6代大統領になりましたジョン・クインシー・アダムスもまたアメリカ聖書協会の会長でありまして、彼は大統領の仕事よりもこのアメリカ聖書協会の会長であるというこの仕事を他の何者に勝って大切だと考えた人であります。彼は1821年のジュライフォースにこう演説しています。アメリカ独立戦争の最高の栄光は政府をキリスト教の原則に結びつけたことにある。それは決して消滅することのない結合である。でも間違えないでください。このことは教会が何か政府と直接結びついているとか特定の教派が政府に対して発言力を持つようになった、あるいは聖職者たちが特権階級になったということを決して意味していません。アメリカの歴史において過去にそんなことは一度もありませんでしたし今もありません。建国の父祖たちはキリスト教を特定の教派として考えませんでしたし、クリスチャンであることをある教派の会員であるというふうには考えなかったのです。信仰を常に神様との関係の中で考えていました。ですからアメリカでは他の宗教もまたその自由を保障されているのです。先ほど申し上げましたパトリック・ヘンリーはこんなふうにも演説しています。この国は宗教的な人々によってではなくクリスチャンによって始められた。この religious people とクリスチャンと彼は区別していますね。宗教によってではなくイエス・キリストの福音によって始められたのである。このゆえに他の信仰を持つ人もここでは礼拝の自由を保ってきたのである。この違いがお分かりでしょうか。他の国々では人種や信仰の違いから絶えず争いが起こっていますけれども、アメリカでは人種も宗教も違った人々が互いに受け入れ合い一つの国を保っています。これはアメリカが誇ることのできるものであり、それは建国の父たちの信仰の遺産であると思います。アメリカはこのように自由を聖書に基づいて理解した人々によってその自由を守るために作られた国だったのです。では彼らが守ろうとした自由とはどんな自由だったのでしょうか。それは一言で言うなら罪からの自由です。主イエス様は誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ヨハネの8章の34節ですね。そう言われたように罪は私たちを奴隷にするのです。アルコールやギャンブルにふけることだけが罪ではありません。でも罪の奴隷ということを一番よく説明するのはアルコールやギャンブルなどの依存症のことを考えるのが一番いいでしょうね。全米で1000万人がアルコール依存症になっていると言われます。1200万の人がギャンブルの虜になっていると言われています。一般にアルコール依存症と言いますと酔っ払って大声でわめき散らしたり暴力を振るったり、そういうことを連想するのですが決してそうではありません。中にはキッチンドリンカーと言いまして、これは主婦に多いんですけれども、昼間台所でお酒を飲んで家事や育児に身が入らない、そういう人たちが大勢いると言われています。もちろんこの人たちは他の人たちと接するときにはお酒の匂いなど決してさせないのです。他の人と全く変わらずに振る舞います。ですからご主人でも長い間奥さんがアルコール依存症だということが分からずにいることがあります。お酒を飲む人もギャンブルをする人も 最初は軽い気持ちでしますね。でもやがてその酒の虜になり、ギャンブルの虜になり、家庭を壊し、自分の身も心も滅ぼしてしまうのです。酒は百薬の長、これはお酒を飲む人が作った言葉でありまして、実は中国でも昔から酒の害というものは説かれていまして、酒を飲むは六種の質あり、質というのは失うということですね。一つには財を失う、二つには病を生ず、三つには戦い争う、四つには悪名を流布す、五つには怒りにわかに生ず、六つには知恵非に存ずというわけであります。酒によって六つのもの、財産、健康、友情、名誉、平安、知恵を失うというのであります。多くの人が酒のために失敗して人生を棒に振っていますね。ハリソン大統領は酒を勧められた時こう言いました。私と一緒に大学を卒業した人が16人いたが、彼らは酒を飲んだために残らず死んでしまい、私だけが残った。私がこうして健康で働くことができるのは全く禁酒のおかげである。しかし全ての人がハリソン大統領のようにきっぱりと酒と縁を切れるわけではありません。酒を飲む人は酒がおいしいから飲むのではないです。酒を飲まずにはおれない別の理由があるのです。これが解決されない限りお酒をやめることはできないんです。ある人は苦しくつらい現実をひとときでも忘れようとして酒を飲みます。ある人は孤独に苦しみ酒に慰めを求めます。ある人は心の虚しさを満たそうとして酒に走ります。そしてある人はかって受けた心の傷を癒そうとして酒を飲みます。アルコール依存症に限りません。どんな依存症でありましても、その心の奥底にあるものに解決を与えない限り、決してそこから回復することはできないのです。酒は現実を変えることも、心の傷を癒すことも、心を満たすことも、慰みを与えることもできませんね。むしろ心の傷はさらにうずき、虚しさは増し、不安や恐れが襲ってくるのであります。でもそれでも酒をやめることができないでいる。お酒を飲む人は決まってこう言います。体に悪いと思ったらいつでも飲むのをやめられるさ。本当でしょうか。実際にやめたいと思ってもやめられなくなっていく。酒は人を奴隷にしてしまうのです。アルコールやギャンブルに限りません。性的な罪も人を縛りつけますね。日本からいろんなニュースが入ってきますが、一度そういう犯罪を犯した人は必ずと言っていいほど同じことを繰り返して、そこから抜け出られなくなってしまうんです。他にも恨みや妬み、貪欲や偽り、心の中に隠し持っている罪は皆人を束縛するのです。その罪のために自分の願う通りの善を自由に行うことができなくなってしまいます。こんな話があります。昔あるところにとても腕の良い鍛冶屋がおりました。この鍛冶屋が何かのことで漁師の怒りを買いまして、鎖につながれ牢獄に入れられました。彼は鍛冶屋だけありまして、どんな鎖につながれていてもその鎖の弱い部分を見つけてそれを壊す自信がありました。牢獄の錠前を釘一本で開けることなど朝飯前でありました。それで彼は自分をつないでいる鎖を調べ始めました。必ず弱点があるはずだ、弱いところがあるはずだ。調べているうちに顔がみるみる青ざめてまいりました。そしてこう言いました。ダメだ、この鎖は壊すことができない。この鎖は完全に作られている。これはわしの作った鎖だ。このように罪を犯す者は自分の作った罪の鎖に縛られ、そこから逃れられなくなっているのです。現代で多くの社会で言論の自由、経済の自由などが認められています。それはどれも大切なものですが、しかしそれは 人間の外側の活動を解放することはできても、私たちの内面を解放することはできないのです。私たち人間に必要な自由は何よりも内面の自由、魂の自由、罪からの自由です。ではこの罪からの自由はどのようにして得られるのでしょうか。主イエス様は言いました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。でここでイエス様が言われた真理というのは、決して一般的な物理学の真理とか、社会学の真理とか、心理学の真理とか、そういう真理ではありません。もしあなた方が私の言葉にとどまるならとありますように、それは主イエス様の教えのことであります。神様の言葉のことです。聖書の真理のことを指しています。主イエス様は私たちの罪を許し、私たちを罪から清めて、私たちに罪の自由を与えてくださいます。しかしそれは自動的に知らない間に与えられるものではなく、私たちがイエス様が語られたこの真理に正直に向かい合うことによって得られるものなのです。私たちが知らなければならない真理、向かい合わなければならない真理とは何でしょうか。第一にそれは、私が罪の奴隷だというこの事実であります。自分が罪に縛られていて、そこから解放される必要があるんだ、この真理を受け入れない限り人は自由になることはできません。病気を認めないで私は健康だと言っている間は、決して病気が良くならないのと同じことですね。自分の病気を認めることから治療が始まるように、自分が罪に縛られているということを認めることから、罪からの救いと解放が始まるのです。しかし自分の現実の姿を認めることはそんなに簡単なことではありません。特に私は真面目に生きていると思っている人にとっては一層そうだと思います。しかし聖書の言葉に私たちの心と私たちの生活を照らして正直に調べていくなら、どんな面においても私には断じて罪はない、私は罪の奴隷なのではないということのできる人はおそらく誰もいないことでありましょう。たとえ自分の罪というものを自覚はしていなくても、自分が罪の奴隷になっているということを認識していなくてたとしても、どこかで私には心の自由を失っているということを皆様感じていらっしゃるのではないでしょうか。イエス様はそのことを素直に認め、はっきりと言い表すこと、これを悔い改めと申しますが、それを私たちに求めていらっしゃいます。日本語は曖昧だとよく言われますね。曖昧さのいいところもあるんですが、例えば誰かが誤って茶碗を割ってしまったとします。その時日本語で、私はこの茶碗を割りましたなんて言う人はほとんどいませんね。茶碗が割れました、なんか勝手に割れたかのように、表現するわけです。現代だったら、ああ割れちゃったわってそれで済まされるでしょうね。日常ではそれでいいのかもしれません。しかし私たちが自分の罪を告白するために、悔い改めるために神様の前に出るときでは、そうであってはいけません。私がこの罪をこのようにして犯しました、自分が一体どんな心の状態で何をしたのかということを言い表さなければいけないのです。私たちは自分のいいことだったら、私はこんな気持ちでこんなことをしましたとはっきり言うじゃないですか。ところが罪を悔い改めるために、罪を告白するときには、私がこのような心でこのことをしましたということをどういうわけかはっきりと言わないのです。聖書には、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました、詩編の51編4節ですが、そういう告白があります。そういう告白で満ちています。罪を行っている者は皆罪の奴隷である。まず私たちはこの真理をはっきりと認めましょう。そしてその次に、 私たちが受け入れるべき真理は、キリストがこの私の罪を許し、私をそこから救い出してくださるという真理であります。で、ある人は、真理はあなた方を自由にしますという言葉を初めて聞きまして、一体真理と自由とがどう結びつくんだろうかと不思議に思った、そんなふうに私に話してくれました。その人は、真理というと何か鋼鉄のように冷たくって、もう私たちがその真理ということの重荷に、押しつぶされてしまう、そんなふうに考えていたんですね。ところが聖書を読んでいったときに、主イエス様が、私が道であり真理であり命であるとおっしゃった。イエス様が、私が真理である、その言葉に気がついたのです。イエス様は鋼鉄のように冷たいお方ではありません。私たちに重い重荷を負わせるお方ではありません。むしろ、すべて重荷を持っているものを私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと言ってくださったお方です。私たちを天から睨みつけるお方ではないのです。むしろ、私たちが罪の奴隷になっていることを心から憐れんで、私たちをそこから解放するために命を投げ出してくださったお方です。自由は真理である主イエス・キリストによって与えられる。その人はそのことを本当に発見したのですね。罪を罪として認め、イエス・キリストの救いを求めるとき、私たちは罪から解放されます。罪を捨てて救いを選び取ることによって、私たちは自由になれるのです。罪からの自由は自動的に与えられるものでも、知らない間に、お、自由になっていたというものでもありませんね。キリストが私を自由にしてくださるのですが、その自由を自分のものにするためには、その自由を選び取るという信仰の選択が必要なのです。物を選ぶことができる、これは自由なことですよね。不自由の中には、物を選ぶことすらできない。でも神様は私たちに信仰を選び取ることのできる、この最後の自由を残していてくださいました。私たちが信仰を働かせて、イエス様が与えてくださる罪からの自由を選び取るときに、この最初の信仰の選択から、大きな、さらに大きな罪から解放された自由、いろいろなことから一つ一つ自由に解放されていく、信じる者に与えられる、イエス様の与えてくださる豊かな自由を体験していくことができるのです。最初の選択を皆さん、もうなさったでしょうか。信仰の自由という言葉、これは一般的には、自分の信じていることをは他の人によって決して脅かされない、そういう意味で使われますけれども、聖書から信仰の自由というときに、それはまず何よりも信仰によって与えられる自由、信仰によって与えられる罪からの自由という意味ですね。アメリカは信仰の自由を求めてやってきた人々によって始められた国です。でも、それらの人々は同時に、この信仰の自由ということが信仰による自由だということを知っている人たちでありました。それは初代大統領ジョージ・ワシントンの祈りによっても明らかであります。ジョージ・ワシントンは罪からの自由ということをこんなふうに祈っています。永遠にして変わらぬ神よ、私の思いと言葉と行いを導いてください。私の罪を何の汚れもない子羊であるイエス・キリストの血によって洗い清めてください。聖霊によって私の心を清めてください。日ごとに私を御子イエス・キリストに似たものとして作り変えてください。そうすれば、私はあなたへの恐れのうちに生き、あなたの恵みのうちに死ぬことができ、私はあなたが定められた時に義とされた者たちの永遠の命に至る復活を得ることができるでしょう。主よ、地上のすべての人々を祝福してください。そして世界に 御子イエス・キリストを知る知識を満たしてください。素晴らしい祈りですね。ジュライ4に私たちが守るべき本当の自由、罪からの自由、信仰による自由をしっかりと確認しましょう。そして主にあってこの自由を祝う祝日としたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、アメリカの歴史を振り返るときに、至るところにあなたを心から信じた人々の信仰の足跡を見ることができます。あなたが建国の父祖たちと共にいてこの国を祝福してくださったことをありがとうございます。この国に住む私たちがそのことをもっと感謝し、この信仰の遺産を次の世代に引き継いでいくことができるよう導いてください。そのために罪からの自由を与えてくださった主イエス・キリストの福音を信仰によってしっかりと握りしめることができるよう助けてください。私たちを罪から解放し自由を与えてくださった主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。